青空 FM 第80回目。第80回目は、一人会第78回目の続きで、好きなロボットアニメ、ゲームについて語る回となります。で、一人会の時って、昔は自己紹介を していたみたいなので、一応自己紹介をしておくと、私、青空 FM のパーソナリティを務めております。ホルテと申します。ウェブエンジニアをやっておりまして、ポッドキャストはじめ、いろいろアウトプットなりなんなりしている感じです。で、今回は78回の続きということで、78回はロボットアニメ、ゲームとの出会いについて語ったので、今回はその続編ということで、特に好きなゲーム、アニメ、ロボットアニメ、ロボットゲームについて語っていこうかなと思っています。で、一本一本詳細に語っていくと、多分、それこそ夜が明けるぐらいまで喋れてしまうと思うので、まあ、ちょいちょいつまんでいく形でやっていきたいかなと思います。で、まずはロボットアニメについて喋っていこうかと思います。どこからどう喋ったものかなっていうのをちょっと悩んでいるところはあるんですが、まずは私、ホルテの年齢的には、1987年生まれなので、物心ついた時にはもう90年代に入った感じです。じゃあ90年代入った当初っていうのはどんなアニメをやっていたかっていうと、大体僕の記憶にある一番古いアニメ、ロボットアニメと呼ばれているものが、RPG 伝説ヘポイっていう、これ本当にロボットアニメかっていう感じなんですけど、とか、あと確実、にロボットアニメだろうっていうところでは絶対無敵雷神王あたりが1990年とか91年あたりになります。ガンダムで言うと F91 が公開されたのが91年の3月ですね。で、その後見てたなって思うのはダガーン、伝説の勇者ダガーンとか、あとは勇者特急マイトガインとか、あとはもうガンダムで言うと、機動戦士 V ガンダム、ビクトリーガンダムですね。これが1993年になります。そのあたりからロボットアニメを見出したって感じですね。じゃあ好きな作品ってどんな作品かっていうと、実はスーパーロボット大戦、スパロボの影響とか、まあ、大人になってから、まあ私が学生の頃は、まだツイッターよりミクシーが流行っていて、というよりツイッターってなかったのかな、ギリギリ。ミクシーとか、あとは、社会人になってからツイッターとかを始めて、いわゆる名作と呼ばれる作品に触れるようになって、過去にどんどん遡っていったんですけど、その点からいくと、やっぱり、そうですね、一番最初、スーパーロボット大戦で知った一番古いアニメで言うと、マジンガー Z、になるのかなと思いますね。いわゆる人間が乗って戦う巨大ロボットものの元祖と呼ばれているのが1972年のマジンガー Z ですね。で、これに変形合体。変形はするか。変形っていうよりも変身に近い気がしなくもないんですけど、変形合体の要素を取り入れたのがゲッターロボ。で、これが1974年ですね。で、あとは、1975年の勇者ライディーンとか、同じく75年の鋼鉄ジーグ、76年の大空魔竜ガイキング、コンバトラー V なんかあたりもスーパーロボット大戦とか後から知って結構好きになったロボットアニメですね。あと70年代だと、77年無敵超人ザンボット3。これ確かトビの監督だったと思うんですけど、ザンボット3と、あとは、78年の無敵工人ダイタン3。これ無敵シリーズって言うんですかね。勝手にシリーズにしちゃってるのかもしれないですけど、スパロボだと確か合体技とかあった気がするんですよね。あたりが70年代は結構好きかなって感じですね。あ、ガンダムが79年ですね。ファーストガンダムが79年なので、70年代はそのあたりが結構好きな作品ですね。やっぱこの中で一番好きっていうとガンダムかなと思っていて、ガンダムはもう先ほど申し上げた通り、物心ついた時には V ガンダム、93年の V ガンダムがやっていた時期だったので、ファーストガンダムから数えると14年ですかね。 経っていた時期なので、当時はインターネットもほぼなかったこれからって時代だったので、ツタヤでビデオをレンタルしてみるっていうのが流行っていた、流行っていたというか、まあそれしかなかった時代だったんですね。あとはテレビの、なんていうんですかね、再放送でファーストガンダムを見た覚えはあんまりないんですけど、劇場版をなんか、あれは何だったのかな、別に金曜ロードショーとかではなかったと思うんですけど、何かの番組で再放送というか放映されていたのを録画したりとか、要はビデオですよね、ビデオ録画していたのを見ていたなっていう覚えがあります。なので僕のファーストガンダムはアニメシリーズではなくて劇場版の方ですね。機動戦士ガンダム1、2愛戦士、3巡り合い空、巡り合いかなの3つ3本の劇場版がガンダムのアニメに接したのは最初か、最初というかファーストガンダムは最初ですね。多分それを見る前に V ガンダムを見ていたような気がしなくはないんですが、もう少しファーストガンダムについて喋るというか、例えば好きなキャラとかを挙げておくと、僕はカイ・シデンが一番好きでして、結構ひねくれたというか天の弱な性格をしているキャラなんですけども、いろいろあってまあいろんな出会いを得て大人になっていくというか成長していくキャラクターでもあって、ファーストガンダムで一番好きなセリフっていうのが、そのカイ・シデンが発したセリフの、逆立ちしたって人は神様にはなれないからなみたいなセリフがあって、これは主人公のアムロがニュータイプとして覚醒してある種の未来予知みたいなことを言った後に、人はそんなに便利にはなれないというか、ニュータイプになって先のことがわかるようだったら苦労しないみたいなアムロのセリフに対して放った一言で、なんて言うんですかね、ニュータイプっていう新人類みたいな概念を持ち込んだ作品なんですけど、それに対して一般人であるカイ・シデンが人は神様にはなれないっていう話をして、アムロも別にそれに対して返答があったわけじゃなかったと思うんですけど、無言で肯定するみたいなシーンだったと思います。実際アムロはニュータイプとして覚醒してしまうので、ある種超人的なというか、まあ超人的な戦闘能力だったりとか、感能能力みたいなものを発揮するのはしてしまうので、神様ではないんですけど、ある種神のような力を得てしまうっていうところはあるんですけども、それでもそういった人間臭いシーンに人間臭いセリフを吐く怪自然が好きだったりとか、あとはそういうセリフ回しをするいわゆる富の節ですよね、富の監督のセリフ回しっていうのがすごい好きだなと思います。一応ロボットアニメの話なので、好きなキャラクター以外に好きなロボットの話をしておくと、ガンダムで言うとまあモビルスーツっていうロボットが出てくるんですけど、ファーストガンダムの中で一番好きなモビルスーツってじゃあ何か、まあモビルアーマーっていう人型じゃないロボットも出てくるんで、モビルスーツ、モビルアーマーの中で、ファーストガンダムの中で一番好きなものは何かっていうと、これが結構悩ましいなと思っていて、ガンダム全体で見ても好きなガンダムどれ、好きなモビルスーツどれっていうのは非常に難しい問いなんですけども、ファーストガンダムに限定しても難しいなと思っていまして、散々悩んだ挙句、やっぱりガンダム、RX78 にガンダムかなっていうところですね。いわゆる大河原版ガンダムと呼ばれるテレビアニメ放映当時のデザインから、他のデザイナーさん、例えばカトキはじめさんとかが、現代風っていうんですかね、モダン化したというか、リデザインしたガンダム含めて、まあどれも味があってかっこいいなって思いますし、ネタにされやすいですけど、作画が崩れたようなガンダムも、まあ当時のアニメっぽくて結構面白いなっていうところはありますね。で、ガンダム何がいいかっていうと、やっぱりそのシンプルさみたいなところがいいかなと思っていて、テレビアニメ版だと、まだスーパーロボット味というか、ケレミみたいなものとか、あとは玩具、おもちゃの販売促進のために いろんな武器を持たせられたりみたいなところはあるんですけど、劇場版だとそれがもうちょっとミリタリーというか、よりリアル路線になっていて、例えばハイパーハンマーだったりとか、スーパーナパーム、あとビームジャベリンかなとかっていうのは劇場版には確か出てこなかったんですよね。テレビアニメ版だけで、劇場版だとビームライフル、ビームサーベル、ハイパーバズーカ、シールドあたりかなぐらいしか出てこなかったので、そのあたりのシンプルさみたいなところが非常に好きですね。そういう意味で言うと結構ゲルググとかも好きなんですけども、まあやっぱりガンダムかなって感じですね。連邦かジオンかで言うとどっちかというとジオンの方が好きだったりするんですけど、それはファーストガンダムの影響っていうよりも、後年のスターダストメモリーとか、あとはポケットの中の戦争みたいな、後発の作品による影響が大きいかなと思うので、まあ、ファーストガンダムの話としてはこんな感じですかね。まあ、他にも70年代で知ってるアニメだと、ダルタニアスとかゴーディアンとか、タイムボカンシリーズ、タイムボカンシリーズロボットアニメかって言われるとちょっと僕もよくわかんないですけど、あたりは知ってはいるんですが、あ、ボルテス5とかもあったな。知ってるんですが、これ以上拾ってるとマジで何時間あっても時間が足りないんで、次80年代に行くと、1980年に無敵ロボトライダー G7 とか、伝説巨神イデオン、それから宇宙戦士バルディオス、あとは大王者、銀河旋風ブライガー、太陽の牙ダグラムって言って、これ全部読み上げていくと、80年代ってロボットアニメ全盛期とも言っていい時代で、得意点と言ってもいいかもしれないんですけど、ものすごい量のロボットアニメあるんですよね。なのでちょいちょいつまんでいくと、ゴッドマーズ、ザブングル、ゴー将軍、マクロス、ダンバイン、ボトムズ、バイファム、オーガス、エルガイム、ゴーグ、ガリアン、ゼータガンダム。ゼータガンダムが85年ですね。それからレイズナー、飛び影、イクサーワン、ダブルゼータ、メガゾーン2-3、マシンロボ、ドラグナー、ギリオン、ダンクーガ、ダンガイオウ、逆者、マシン英雄伝渡る、トップを狙え、ゼオライマー、グランゾーとパトレイバーあたりまでですかね。89年なんでそんなもんですかね。まあ、これ知ってる作品だけ挙げただけなんで、知らない作品まで含めて挙げるともっといっぱいあるのと、あとは OVA ですね。 OVA がちょうど盛んになり始めた、80年代後半ですかね、盛んになり始めたのと、ガンダムもさっき劇場版の話しましたけど、劇場版が結構いくつかあって、イデオンとか劇場版があるので、その辺含めると結構な数がありますね。で、80年代で好きな作品じゃあ何かっていうと、個人的には83年のダンバイン、聖戦士ダンバインと84年の重戦機エルガイムをまずパッと挙げたいところですね。まずダンバインから行くと、聖戦士ダンバインっていうのはロボットアニメなんですけど、近未来とか遥か未来みたいなところが舞台設定ではなくて、現代の地球の中にバイソンウェルという異世界があるっていう設定になっていて、ある種の地下空間というか、地上世界と地下世界みたいな感じで、地下の中に異世界があるみたいな設定になっていて、それがオーラロードと呼ばれる道によってつながると、バイソンウェルに地上人と呼ばれる地上の人間が召喚されるという設定になっていて、で、その召喚された地上人の一人、ショットウェポンだったかな？ショットウェポンっていう科学者が、バイソンウェルに存在する、あれは、巨獣だったかな？巨大な獣と書いて巨獣だったと思うんですけど、を利用して、あとはそのバイソンウェルに存在するオーラ力、これ漢字の力、力と書いてオーラ力、オーラカタカナに、漢字の力と書いてオーラ力と読むんですけど、オーラパワーじゃないですよね。オーラ力を利用した機動兵器、オーラバトラーっていうのを開発して、それを戦争に投入していくっていう流れで、 ロボットが登場するんですよね。なので元の部品が巨獣とかその獣と呼ばれているものを使っているがために、生物的な見た目のロボットになっているんですよ。ありていに言えば昆虫モチーフというか、昆虫が元になったデザインのロボットになっていて、カブトムシとかテントウムシとか、あとカミキリムシとかもいたかな、クワガタはいたかな、ちょっと覚えてないんですけど、そのあたりの昆虫がベースになったロボットデザインをしているっていう、当時にしても多分今にしても結構珍しい設定のロボットアニメで、バイソンウェルの世界は中世ヨーロッパみたいな世界観で、当時流行りだったファンタジーものの作品の、これは先駆けと言ったら言い過ぎなのかな、まあそういった要素も含まれていて、ロボットアニメなんだけどファンタジー要素もあって、魔法はさすがに出てこなかった、まあ魔法みたいなものを使える妖精みたいなものはいて、フェラリオ、ミ・フェラリオとか呼ばれる妖精みたいのがいて、まあそういった存在もいるはいるんですけど、まあ中世ファンタジーのような世界観と巨大ロボット、人が乗り込むような巨大ロボットが出てくるっていう、ちょっと独特な世界観の作品になります。ダンバインで一番好きなキャラ、これもまた難しいんですが、今しばらく録音を止めて考えてみたんですが、特にこれといってこのキャラが好きっていうのもないので、主人公のショーザマーが一番ですかね。やっぱり聖戦士と呼ばれる存在になるんですけど、ショーザマーは、まあ、聖戦士として成長していくだったりとか、あとは相手のオーラバトラ、オーラマシンに対してその戦闘技能だったりとか、オーラ力によって相手を抑え込んでいくみたいなところが結構見どころだったりするので、その辺が結構好きなところですかね。あ、でダンバインはボックスパロボーで知った派なので、原作のテレビアニメ版はあまり見てないというか、ほぼ見てないです。ただ話は大体知ってますし、小説とかも読んだことがあってかな、あったかもしれないですね。今ちょっと手元にはないんですけど、あと好きなロボット、オーラマシン、オーラバトラーで言うと、あ、一応ダンバインの世界にもその人型と呼ばれるオーラバトラー以外にも、オーラマシンでいいのかなと呼ばれる、ガンダムでいうところのモビルアーマーみたいな、空を飛ぶ飛行機みたいな、爆撃機って言った方がいいのかもしれないですね、みたいなものも出てくるんですけど、基本は人型の機体が多くて、僕が一番好きなオーラバトラーで言うと、やはりビルバインですかね。後期主人公機と呼ばれるロボットアニメお約束の乗り換えイベントっていうのがあるんですけど、前半で乗ってた機体がやられるなり型落ち化してしまって、相手の新型機に対応できなくなった時に、満を持して投入される新型機みたいな感じで燃えるポイントの一つなんですけど、まあそんな感じで実戦投入されるのがビルバインって呼ばれるダンバインの、厳密に言うと後継機ではないんですよね。あの別の国で開発されているオーラバトラーにはなるので、まあ一応主人公が乗り換える後継機っていう意味では後継機なんですけど、開発上の直接の後継機ではないって感じだったと思います。で、このビルバインは変形機能がついていて、ウィングキャリパーだったかなと呼ばれる鳥のような形態に変更ができて、他のオーラバトラー、例えばダンバインを牽引するというか乗っけられるのかな、あれは。乗っけて空を飛ぶことができて、高速長距離移動ができる。で、変形して人型で格闘戦とか近接戦闘も行えるみたいな機体になってます。で、オーラバトラーって結構重武装な機体が多くて、ビルバインはライフルの他に、ライフルからビームソードが出たりとか、あとはオーラソードと呼ばれる実体剣を持っていたりとか、あとは肩にオーラキャノンだったかな？キャノンを積んでいたりとか、結構武装が豊富で、前期主人公機のダンバインも、キャノンはないんですけど、鍵爪みたいな、フックみたいなものを クローか、クローみたいなものを射出できたりするので、意外とあの世界のメカというかロボットは武装が豊富だったりする機体が多いですね。後年の作品になると、OVA の外伝とかになると、オーラソードしか持ってない機体とかもいたりはするんですけど、まあ、ダンマインは結構そういった武装が多いっていうのも特徴的かなと思います。それで、この80年代で挙げた、まあ、ダンバインとエルガイム両方ともそうなんですけど、曲がいいんですよね。オープニングテーマのダンバイン飛ぶっていう曲があるんですけど、これは当時はミオさん、今はもうミクさんって名前に名前が変わってるんですけど、ミクさんっていう歌手の方が歌われていて、非常に力強いロボットアニメのオープニングっていう感じの主題歌になっていまして、これはまたスパロボとかで流れると非常にテンションが上がるんですよね。で、エンディングテーマとかも僕はそんなに聞かないんですけど、結構人気があったりするので、このダンバイン飛ぶはミクさんが歌っている曲の中ではかなり好きな方に入る曲になって。じゃあ次に84年の重戦機エルガイムの話をしていくと、エルガイムは結構未来というか、まあ、別世界の話で、別の銀河系と言った方がいいのかなの話で、ペンタゴナワールドと呼ばれる銀河系世界の話になっていて、まあ、その中のいくつかの星が舞台になってるって感じですね。で、この世界は、オルドナ・ポセイダルと呼ばれる人物によって、絶対的な支配というか、まあ、いわゆる皇帝みたいな人物がいて、その人が統治している世界になっていて、で、それに対する反乱軍なんかもあったりする、反乱国家みたいなのもあったりするんですけど、その圧倒的な軍事力の前に叩き潰されているみたいな世界観で話が始まるものなんですけど、このエルガイムに出てくるロボットはヘビーメタルと呼ばれるロボットになっていて、A 級とか B 級、A 級っていうのは ABCD のアルファベットの A ですね。A 級、B 級とランク分けされていて、で、その A 級、B 級の元になったオリジナルと呼ばれるヘビーメタルが存在していて、これはこのペンタゴナワールドっていう世界がもう文明の衰退というか後退が起こっていて、要は技術レベルが下がってしまっている。過去より今の方が技術レベルが下がってしまっているがために、過去に製造されたロボットであるヘビーメタルを今の技術で生産することができない。いわゆるロストテクノロジーってやつですね。になってしまっているがゆえに、オリジナルヘビーメタルを模倣して今の技術で作られた劣化コピー品みたいなものが A 級とか B 級とか呼ばれるヘビーメタルとなっているって感じです。で、主人公のエルガイムは元々はオリジナルのヘビーメタルなんですけども、そのオリジナルって結構希少性が高くて、持っているというか所持していると目立ってしまうっていうところと、主人公のダバマイロード、主人公ダバマイロードって言うんですけど、ダバマイロードがとある王家の出身であるっていうこともあって、オリジナルのヘビーメタルを所持していると出自がバレてしまうっていうところで、もともとはガイラムって名前だったのかな、オリジナルヘビーメタルを改造した A 級ヘビーメタルエルガイムっていうのに乗っているっていう設定になっている感じですね。で、このヘビーメタルの設定で一躍脚光を浴びたというか特徴的だったのが、ムーバルフレームと呼ばれるフレーム構造が特徴的なロボットで、これは走行と関節とか腕足の駆動を両立させたようなフレーム構造となっているもので、後のゼータガンダムだとムーバブルフレームって呼ばれたりするんですけども、当時の呼び方だと、当時のっていうのはエルガイムでの呼び方だとムーバルフレームと呼ぶみたいですね。ただ英語で書くとムーバブルって書いてあるんで、読み間違え言い間違えなんじゃないかって話もあるみたいなんですけど、まあそういった特徴があるのがヘビーメタルというロボットになっています。で、エルガイムに登場するロボットをヘビーメタルの中でどれが一番好きかっていう話なんですけども、 そうですね。やっぱりエルガイム、エルガイムマーク2あたりは好きなんですが、敵役のメカでいうところのアシュラテンプルっていうのが結構好きなメカでして、メカというかまあヘビーメタルでして、もうこれはなんか名前の響きが好きなだけで、見た目とかで言ったらエルガイムとか、あとはオージェっていう敵のボス級のヘビーメタルの方が好きだったりはするんですけど、なんかアシュラテンプルっていう名前がすごい好きなんですよね。で、ヘビーメタルって結構名前の元ネタがロックバンドが元ネタだったりするんですけど、アシュラテンプルは確かドイツのロックバンドの名前がモチーフというか由来になっていたはずですね。で、両肩にアームで繋がれたシールドがついていて、そこにパワーランチャーって呼ばれる、まあ、ガンダムでいうところのビームライフルみたいな、ビームライフルみたいな手持ち火器ではない、エルガイムとか手持ち火器か。アシュラテンプルの場合は縦にそのまま直付けされているパワーランチャーっていうビーム兵器があったりするっていう感じですね。で、エルガイムに登場するキャラクターで好きなキャラクター、好きなキャラというと、結構これも悩ましいところではあるんですが、やっぱりギャブレー君、ギャブレットギャブレーが一番、なんて言うんですかね、コミカルで面白いというか、憎めない敵役というか、いい、美味しいところを、美味しいところを持っていくわけでもないんですけど、まあいいキャラしてるんで結構好きですね。基本は挑発イケメンなんですけど、結構コミカルな作風でもあって、顔が崩れることでも有名なキャラクターですね。で、これ、CV、声優さんが、早見翔さんがやられていて、声も非常にかっこいいというので、結構お気に入りのキャラクターの一人です。ライバルキャラというか、お笑いコミカルキャラの宿命でどうしても主人公のダバマイロードには勝てないっていうところはあるんですけども、まあそこ含めて結構好きなキャラクターですね。あとさっきちょっとダンバインでも触れた主題歌の話をしておくと、オープニングテーマ前期と後期あって両方とも好きなんですけども、エルガイムタイムフォーエルガイムっていうのが、これが先ほど話題に出たミクさん、まあ当時はミオさんだったんですけど、ミクさんが歌っているエルガイムの主題歌で、これも非常に好きですし、あと後期オープニングテーマの、あゆかまゆさんだったかな、まよさんだったかな、が歌っている風のノーリープライ。この風のノーリープライも非常に好きで、好きな曲でして、どっちもエルガイムやってなかったかな、去年の4月にあったスーパーロボット系のアニソンライブフェスみたいな、アニソンフェスみたいなのがあって、スーパーロボット魂っていうんですけど、それで確か風のノーリープライを歌ってたんじゃなかったかなと思います。これは本当に名曲で、エルガイム、タイムフォーエルガイムもいいんですけど、風のノーリープライはぜひ一緒聴いてほしいですね。かなりしっとりというか、ロック調ではなくて、結構バラードまでいかないんですけど、落ち着いた感じの曲で、まあ、後のダブルゼータのサイレントボイスとかにちょっと通じるようなものがあるんじゃないかなと僕は勝手に思っていたりします。じゃあ、エルガイムの話と80年代ロボットアニメの話はこのあたりにしておこうかなと思います。まあ、まだまだ語れる作品はいっぱいありそうなんですが、一旦ここまでにして90年代に行くと、そうですね、90年代パッと見て最初にあって思うのは、90年の RPG 伝説ヘポイとか、あとは太陽の勇者ファイバード、ゲッターロボ GO、ガンダム F91、絶対無敵雷神王、0083スターダストメモリー、NG ナイトラムネだったかな？ラムネ&ホーティ、あとデトネーターオーガン、伝説の勇者ザガーン、宇宙の騎士テッカマンブレード、元気爆発ガンバルガー、あとはジャイアントロボの地球が静止する日ですね。OVA のやつ。それから、万能文化猫娘も一応書いてあるんですけど、これもまあロボットアニメといえばロボット出てくるんだったかな？どうだったかな？で、93年まで行くと、勇者特急マイトガイン、SD ガンダムガイデン正規兵物語、それから熱血最強ゴーザウラ、機動戦士 V ガンダム、疾風アイアンリーガー、キャシャーン、機動警察 J デッカー、 装甲騎兵ボトムズ確約たる異端、機動武道伝 G ガンダム。この辺は94年ですね。覇王体系リュウナイト、マクロスプラス、マクロスセブン、マジックナイトレイヤース、空想科学世界ガリバーボーイ、黄金勇者ゴルトラン、セイバーマリオネット R、こっから95年かな？あ、ガリバーボーイも95年か。あと、機動新世紀ガンダムウィング、新世紀エヴァンゲリオン。エヴァが95年ですね。あとは、ゴーストインザセル、攻殻機動隊、第08モビルスーツ小隊。これは96年ですね。勇者指令ダグオン、新機動世紀ガンダム X、天空のエスカフローネ、ビート X、機動戦艦ナデシコ。あと、エンドレスワルツが97年です。ガンダムウィングのエンドレスワルツは97年。勇者オーガオガイガー、超マシン英雄伝を渡る、ブレンパワード。ブレンパワードは98年か。結構前だな。そして、発明ボーイカニパン、ナデシコの劇場版プリンスオブダークネス、チェンジゲッターロボ世界最後の日、セイバーマリオネット J2X、解決蒸気探偵団、超発明ボーイカニパン。ここは99年。ターン A ガンダム、魔装騎士サイバスター、メダロット、ザ・ビッグ・オー、ダイガード、ブルージェンダー、無限のリバイアス、あたりで99年って感じ、ね。で、この中で開けると、好きな作品、まあ、ちょうど僕が子供の頃の作品というか年代ということもあって、好きな作品多いんですが、まあ、時間がマジであれなんで、一個だけにしておくと、悩ましいですが、リュウナイトもいいし、解決蒸気探偵団もいいし、チェンジゲッターもいいんですけど、やっぱり V ガンダムかなって感じですかね。93年でちょうど僕が6歳ぐらいの時にテレビ放送をリアルタイムで多分見ていた作品で、当時はガンダムっていうこともよく分かってなかったんじゃないかなって思うんですよね。家に F91 とか逆車の、あれは何を録画したかよくわかんないんですけど、ダビングしたのかな？ビデオテープがあって、そのガンダム2本の映画と、あと V ガンダムのテレビ放送を見ていたって感じで、で、当時はもう全然話の内容とか覚えてなくて、とにかくオープニングのスタンドアップトゥザビクトリーがかっこいいというか、好きな曲でずっと聴いてたというか、口ずさんでたみたいな感じでしたね。V ガンダムに出てくるモビルスーツ、モビルアーマーで好きなのっていうと、やっぱり V2 ガンダムかなと思っていて、V ガンダムとか、あとダンスカールの機体も、まあ別に嫌いではないですし、いい機体いっぱいあると思うんですけど、やっぱり主人公機で過渡期デザインで、あの丸みを帯びたデザインに光の翼っていうロマン兵器っていうのが、まあ、あれは兵器というよりは、あの、推進装置なんですけど、正確には。V2 ガンダムが非常にいいかなって思います。そして、非常に高価で、希少性の高い V2 ガンダムのコアファイターで、特攻を仕掛けたオリファーさんは何を考えていたのかなっていうのが非常に、今でも気になっている、今日この頃。V2 ガンダムって、V ガンダムと同じで、コアファイターと、トップリムとボトムリムかなの3パーツ、3つのパーツかに分かれて、それぞれ合体分離をして、3機合体するとモビルスーツになって、トップリムとコアファイターが合体するとトップファイター、ボトムリムとコアファイターが合体するとボトムファイターかなって形になるっていう確か設定だったんですけど、V2 ガンダムは劇中ではほとんどそういった丸々ファイターみたいな形態はなかったんじゃないかなと思いますね。コアファイターが出てきたぐらいで、その前の主役機である V ガンダム、ビクトリーガンダムはガンダム初めての量産型と言われている感じの機体になっていて、そのトップリム、ボトムリムみたいなのが大量生産されていて、有名なのがウッソが用いたボトムアタック、ブートアタックかなと呼ばれるボトムリムを質量弾としてデッキにぶつけるっていう、まあなんか物理で殴るみたいな戦術があるんですけど、そんな感じで使い捨てにするぐらいパーツ生産されてたんですけど、V2 ガンダムは多分希少性の高さとかもあって、そんなにパーツ数が製造されてなかったからか、そんなシーンはあまり見かけなかったですね。あと V2 ガンダム何がいいっていうと、まあ強化形態であるアサルト V2、V2 アサルトと、V2 バスター、 で、それらをごっちゃっとくっつけたアサルトバスターっていうのがあって、これが非常に強いんですよね。宇宙世紀最強と言ってもいいぐらいの強さを誇っていて、まあ、少なくとも他の年代の主役機、例えばニューガンダムとか F91 とか、クロスボーンも含めてもいいかな。あのあたりとも多分ためを張れるぐらい強力な機体であるのは事実で、サイコム兵器みたいな、ファンデルみたいなものはついてない、基本的にはついてないんですけど、遠近そつなくこなせて、面制圧もできて、武器も豊富で、って感じで、非常に強力なモビルスーツなんですよね。で、ゲーム的には、スパロボ、スーパーロボット対戦とか G ジェネレーションだと、マップ兵器がよく搭載される機体で、これがまた非常に使いやすい機体でもあって、あとはビームサーベルの他に、光の翼っていう、ミノフスキードライブっていう推進ユニットがついてるんですけど、これがミノフスキー粒子を使った、まあ、スラスターブースターはドライブユニットなんですけど、あまり作りが良くないというか、実を言うとまだ未完成で、急激な起動とか加速をした際に、処理しきれなかったミノフスキー粒子がビームとして外部に出力されるっていう、まあ、欠点というか、そういう仕様になっていて、それがあたかも光の翼のように見えるので、光の翼って呼ばれている。要はビームを放出しながら高速起動する機体なんですけど、出てるのビームなので、当然ビームサーベルのように切りつけたりすることができるっていう特徴があるので、ゲームとかだと光の翼っていう格闘兵装として実装されたりするんですよね。そんなところかな。あとドッコーラとか、ゴトラタンとか、ガンエイジガンブラスターとか、ジャベリンとか、まあいろいろ好きな機体はあるんですけど、まあ一番は V2 ガンダムですかね。で、曲、まあ主題歌さっきスタンドアップトゥザビクトリーの話しちゃったんで、まああともう一度テンダネスとか、エンディングテーマのイナーズフォーエバーとか、あと挿入歌のいくつもの愛を重ねてとか、V ガンは結構というか、まあガンダム大体そうなんですけど、名曲がやっぱり多いんですよね。劇中の劇版と呼ばれているBGM で使われている曲で、夏に春の祭典をとかも結構有名な曲で、当時の90年代後半ですかね、のニュース番組とかのちょっと緊迫したシーンとかで流れてたりしてたんですけど、夏に春の祭典をは結構いい曲。あれをいい曲と言っていいのかわかんないですけど、まあ耳に残る曲ではあると。とりあえず90年代はこのあたりにしておこうかな。今度ロボットアニメに限定しないでアニメにフォーカスした回もやろうと思ってるんで、他の作品はそっちでちょっと取り上げようかなと思います。もう一人で喋ってるのにすでに編集したら短くなると思うんですけど、45分撮ってるんでかなりやばいです。これからゲーム、ロボットゲームの話をするというのにもうこんな感じなんで。で、90年代終わって2000年代に入ると、2000年が勇者王ガワイガファイナル、銀装機構オーディアン、桜大戦、それからハンドメイドメイ、アルジェントソーマ、ギア戦士電動、無敵王トライゼノン、ゾイド新世紀スラッシュゼロ、ゾイドロレスアイ、電脳冒険機ウェブダイバー、あれもロボット出てましたね。ハジャ巨星 G 弾劾王、弾劾王って2001年、これあれかな？後から出たやつかな？あとは、学園戦記無料もロボット出てたんだ。2001年ですね。フルメタルパニックが2002年で、ラーゼホン、あとオーバーマンキングゲーナーが2002年です。で、ガンダムシード、超重心グラビオン、高架機動隊スタンダーロンコンプレックス、マクロスゼロ、ガンパレードマーチ、宇宙のステルビア、これ2003年ですね。新婚合体ゴーダンナー、SD ガンダムフォース、あとはそうですね、アップルシード、これは映画かな？ 2004 年。鬼神方向デモンベイン、ガンダム MS イーグル、一年戦争記録が2004年で、シードデスティニーも2004年ですね。トップを狙え2、ゼノサーガ、ジアニメーション。ゼノサーガってアニメやってたんだ。これ2005年ですね。同じく2005年で公共紙幣エウレカ7に、創世のアクエリオン、ゾイドジェネシス、で、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーション G アニメーション OG のアニメ1作目ですね。2005年、ガンソード、 ガイキング・レジェンド・オブ・大空魔竜、リーンの翼、MS イーグル、目視録0079、これは2006年です。ゼーガ・ペイン、スターゲイザー、コードギアス、スーパーロボット対戦 OG ディバイン・オーズ、さっきのスパロボのやつが OVA だったのかな？ OVA ですね。で、テレビ放送のディバイン・オーズが2006年で、あと、装甲のストレイン。これ、僕、名前だけしか知らないんですけど、やってたなっていうのは覚えてます。それから、ダンクーガ・ノバ、アイドルマスター・ゼノグラシア、ギガンティック・フォーミュラ、鋼鉄神・ジーグ。この辺はもう2007年です。天元突破・グレン・ラガン、僕らの。で、エヴァンゲリオン新劇場版ジョが2007年。いやー、2007年ですか。ダブルオー、機動戦士ガンダムダブルオーも2007年です。で、2008年にマクロス F だったりとか、あと MS イーグルの重力戦線。これ地上戦の話ですね。あとは、シン・マジンガー衝撃 Z 編とかも2009年か。って感じですね。まあ、このまま、ちょっと特定のタイトルを取り上げず2010年代も行くと、2010年でガンダムユニコーン、ダブルオー劇場版、スーパーロボット対戦 OG ジンインスペクター、ガンダムエイジが2011年ですね。あと、境界線上のホライゾン。境界線上のホライゾンってロボット出てきたのか知らなかった。あとは、そうですね、武装神器、エヴァンゲリオン新劇場版9、これらが2012年です。で、2013年に革命機バルブレイブ、銀河機構隊マジェスティックプリンス、水星のガルガンティア、ガンダムビルドファイターズ。これ非常に面白いんでぜひ見てください。あと2014年で、健全ロボ大ミダラーとか、シドニアの騎士、アルゾノアゼロ、G のレコンギスタ、ビルドファイターズトライ、楽園追放、あたりが2014年かな。2015年だと、ガンダムジオリジンとか、鉄血のオルフェンズ、これもガンダムですね。あと、サンダーボルト。これもガンダム。それから、マクロスデルタ、ナイツ&マジックが2017年ですね。まあ、いくつか知ってる作品もあるんですけど、取り上げるとするとそんなもんかな。2018年が機動戦士ガンダムナラティブ。2010年代はそんなもんかな。2020年代まで行くと、G レコ、G のレコンギスタの劇場版とか、2021年に SSSS ダイナゼノンがあるんですけど、これグリッドマンの方が先じゃなかったのかな？ダイナゼノンが先だったのかな？それから閃光のハサウェイ劇場版ですね。で、最後に水星の魔女で終わってますね。2023年以降は今のところこのページには書いてないんで、まあ、僕も最近あんまアニメ見てないんで、去年見てたロボットアニメとか特にパッと思いつかないんですけど、そんな感じですかね。そうですね。2000年代、10年代、20年代で取り上げるとしたら、まあ、ロボットっていうかプラモデルなんですけど、ガンダムビルドファイターズは、こう2000年過ぎて珍しくというかかなりハマったアニメであって、先ほども言った通り厳密にはプラモデルなのでロボットではないんですけど、まあガンダムっていうロボットのプラモデルではあるので、ロボットアニメではあるっちゃあるんですよね。見た目はプラモデルが戦っているっていう設定なんですけど、見た目はもうロボットが戦っているに等しいというか、まんまそのまんまなんで。で、ビルドファイターズはその、ビルドシリーズと呼ばれている作品、シリーズ群の一作目に当たる作品で、なんていうんですかね、まあバディーものっていうんですかね、男の子二人の友情とか、あとはそれを取り巻く女の子とか、仲間、男友達とか、ライバルとか、そういった関係が非常によくできている。アニメでもあるし、モビルスーツ戦の作画も非常に良くて、で、出てくるガンプラもまたかっこいいんですよね。ウェイングガンダムフェニーチェとか、X 魔王とか、戦国アストレイガンダムとか、あと主人公のスタービルドストライク、ストライクの回収機ですね。とか、あとは、ガンダムマーク2の改造機もあったな。なんて言ったかな。ビルドガンダムマーク2だったかな。ビルドガンダムマーク2ですね。そんなのもありました。非常にそのキャラクターの個性が出たガンプラが出ていて、あ、そうそう、ケンプファー、アメイジングケンプファーっていう、この2010年代にケンプファーの新型が出るっていうのが非常に衝撃的な展開のアニメでもありましたね。で、これ主題歌も2分の1とか、あとウィンプっていう オープニングテーマ、後期かなの主題歌とかも非常にいいんで、アニメと合わせてぜひ見てほしい、聞いてほしい作品ではあります。という感じで、ロボットアニメの話はこれぐらいにしとこうと思います。ちょっと後半駆け足になっちゃいましたけど。いや、これからロボットゲームの話するんだけど、これ、時間大丈夫かな？まあ、途中で区切ってもらってもいいんで、適当な感じで聞いてください。じゃあ、ロボットゲームの話をすると、アニメみたいに全ロボットゲームを拾っていってもいいんですけど、なんか見た感じファミコン世代のやつあんまり僕も知らないのが多くて、まあ知らないやつ読み上げていってもあんまりいいな感じはするんで、もしこれが入ってない、あれが入ってないっていうのがあればぜひ、Twitter X の方で、シャープ青空 FM をつけてコメントしていただけるとありがたいので、あくまで僕が知ってるやったロボットゲームをいくつかピックアップしていきたいと思います。まず1980年代だとロックマン。これが87年ですね。で、91年の第二次スーパーロボット大戦。今のスパロボの原点となったスパロボですね。それからちょっとこれは番外というか、ロボットゲームっていうよりはボードゲームなんですけど、93年のロックボードっていうゲームがありまして、これはロックマンのボードゲームですね。なんだろう、モノポリ？人生ゲーム？いただきストリート？まあ、どれが近いかちょっとわかんないんですけど、建物を買ったりすると、そこを通ったり止まったりすると、その他のキャラクター、プレイヤーがお金を払ったりとか、あと、開発すると、その土地の値段だったり、建物の値段だったりみたいのが上がって、より収入を得やすくなるみたいなゲームで、確か一定金額貯めたら勝ちとかじゃなかったかなと思います。で、なんかダストマンいたかな、ファラオマンとかガッツマンとか、そういうロックマンのボスキャラクターがカードになっていて、建物を壊したりとか停電させたりとかあったかな、なんかそういうお邪魔効果を持つカードとしてボスキャラクターが出てくるって感じでしたね。で、ステージにウッドマンのステージ、ウッドマンの BGM が使われたステージがあって、ウッドマンの曲非常に好きなのでめちゃくちゃ記憶に残ってる。で、次が1994年にリユナイトのゲームがスーパーファミコンで出ていて、これはアクションというよりはアクション RPG だったのかな？見下ろし型のエリア移動型っていうんですかね。アクション RPG で、基本竜に乗って戦うゲームだったと思います。多分クリアはしてないんじゃないかなと思うんですけど、それから、これもロボットというよりはまあアンドロイドに近いんですけど、96年のポリスノーツ。これ多分プレステ版だと思いますね。で、同じく96年のスナッチャー。これもどっちかというとアンドロイド系のやつですね。で、97年のガンダム・ザ・バトルマスターと97年のガンダム・ザ・バトルマスター2。これはもうガンダムの格闘対戦ゲームっていうゲームでして、ニューガンダムよろしく、まあ、ニューガンダムも出てるんですけど、ニューガンダムよろしく都市空間で殴り合う。あるいはビームサイベルで切り払う。で、実はビームライフルも撃てるんですけど、まあ原作と違って一発食らっても死にやしないっていう感じで、波動拳みたいな飛び道具として扱われるって感じで、出てくる機体がゼータガンダムとかニューガンダム、ザク、ジオ、ジオング、サザビー、ハイゴック、あとガンダム、ファーストガンダム、アッカイ、DP-02、サイサリス、アルパージールはいねえな、ノイエジール、サイコガンダム、マーク3、これオリジナルのガンダム・ザ・バトルマスター2オリジナルの機体ですね。それからハイドラ・ガンダム。これは G ユニットっていうウィングの概念に出てた機体のガンダム、モビルスーツですね。それから隠しキャラだったと思うんですけど、ボールとかもいましたね。あとなんかあったかな？あ、ダブルゼータ・ガンダムもいましたね。そんなもんかな？で、似たような作品でウィング・ガンダムと G ガンダム、ゴッドガンダムっていうか G ガンダムですね。G ガンダムの格闘対戦ゲームも同じ時期にプレステで出てました。で、97年にちょっと戻るんですけど、初代アーマードコアですね。アーマードコアが97年に出ていて、これはめちゃくちゃやりましたね。今、アーマードコア6が最新作で、めちゃくちゃやってますけど、当時のアーマードコア初代もやりました。それから、ライドギアだったかな？ガイブレイブ。電動騎兵と、騎兵かな？と書いて、ライドギアと呼んでガイブレイブっていう、どっちかっていうと、ワタルとか、リュウナイトに近いデフォルメされたロボットに乗る、あれは、なんて言うんだろうなぁ。まあ、スクロール式の、ベルトスクロールではないんですけど、に近いロボットもののアクションゲームで、 敵を倒してお金を稼いで武器を交換していくって感じですね。基本パーツ、フレームみたいなところは確かいじれなかったかなと思います。で、98年にゼノギアス。これはもうロボットを使った RPG って感じですね。ゼノギアスもちょっと語りたいんですけど、何せ設定が複雑なので、ちょっとウィキペディアを見ながらゼノギアス会とかもやったりしたら面白いかなと今思いました。で、同じく98年に D ジェネレーション、初代 D ジェネが98年に出てます。僕が本格的にガンダムにハマったのはこの D ジェネからで、初代だと逆車かな ?V ガンダムはなかったような気がするんですけど、まあ V ガンダムが逆襲のシャアまでのシナリオが実装されてた覚えがありますね。で、ステージ選べないんで、ファーストガンダムから始めていく感じなんですけど、確か最初はザニーだったかな。とりあえずとかティンコットではなくてザニーだったと思うんですけど、からどんどん開発設計を進めていくっていうのが楽しいゲームですね。GGN はもう機体が揃った時よりも揃う前、まだまだ自分の戦力が貧弱な時が一番面白いと思うので、初代 GGN の最初の方はよく覚えてますね。で、99年にドリームキャストで出たコロニーに落ちた地でっていうのがあって、通称コローチですね。これは一人称というかコクピット視点だったのかな?の 3D ポリゴンのガンダムゲームで、まあシューティングかな?シューティングに近いと思うんですけど、これが結構難しくてですね、確か当時の友達にやらせてみたら、最初の戦闘ヘリが倒せずに、モビルスーツが戦車と戦闘ヘリに破壊されるっていう展開になったような覚えがあります。今思うとなんでジオンが戦車と戦闘ヘリ使ってたんだろうって思わなくもなくもないんですけど、連邦から鹵獲した兵器だったのかな。で、ちょっと飛んで2003年になるとゾーンオブジェンダーズ、ゾイですね。で、これは初代ゾイの方で、その何年後かに、アヌビスゾーンオブジェンダーズが出てます。で、2003年にバーチャロンマーズですね。バーチャロン自体はもっと前、90年代にアーケードとして出てるんですけど、ちょっと今コンシューマーしか拾ってきてないので、マーズとしては2003年になります。僕が一番やってたバーチャロンはオラトリオタングラム、通称オラタンで、バージョンで言うと 6.45 か55だったかな?の時代のやつで、多分シュタインボックがいないバージョンだったと思うんですよね。で、サイファーとかテムジンをよく使ってました。ドリキャスでもよくバーチャロンやってましたね。アーケードでももちろんやってました。で、2005年にエース、アナザーズ・センチュリーズ・エピソードだったかな?っていう、バンダイ?あ、違うか?バンナムかな?と、あれも、もう当時バンナムだったのかな?と、フロムソフトのタッグで出たロボットゲームで、これはスパロボみたいにクロスオーバー作品で、ゲッターとか、誰が出たかな?ダンバイン出たかな?あとドラグナーでガンダムも出てたし、ブレンパワードも出たかな?そのあたりの作品が確か出てたような気がしますね。で、そこからかなり飛んで、2019年にデモンエキスマキナっていうのが、スイッチで久しぶりにロボットゲームが出るぞって話題になったゲームですね。で、実際にはもっとシリーズものとかいっぱいあるんで、あれなんですけど、まあ代表的なところを拾ってみたって感じですね。やっぱアニメに比べるとちょっとロボットゲームは少ないかなって感じですね。実際にはもっといっぱいあるんですけど、まあちょっと絞った感じだとこんな感じです。この中で拾うとしたらそうだなぁ。どれかなぁ。ジョイメカファイトもいいし、ガイブレイブ、ゼノギアス、ゾイあたりもいいんですけど、まあ、やっぱスパロボかな。ロックマンも捨てがたいけどな。まあでもスパロボが一番影響を与えたという意味では大きいですかね。このスパロボで知った作品っていうのもすごい多いですし、オリジナルジェネレーション、OG シリーズで好きになった機体、キャラクター、世界設定、もろもろいっぱいあるので、スパロボはやっぱり外せないですかね。直近だと2021年だったかな?もう3年前になっちゃうのかもしれないですけど、スーパーロボット大戦30っていう30周年記念作品が出てて、それ以降はコンシューマーの新作って出てなくて、OG シリーズの完結編、次が完結って言われてる ったと思うんですけど、最新作が待ち望まれてるって感じですね。まあ、ちょっとあっさりですけど、ロボットゲームはこのあたりにしとこうかな。まあ、またどれか作品を一つ拾って取り上げてみてもいいかもしれないですね。何せほぼ20年以上前の作品を今喋っているので、まあ、喋れなくもないんですけど、内容はあんまり覚えてないので、そのあたりはちょっと資料を見ながら喋った方が面白そうなんで、一旦はこの程度にしておこうかなと思います。なんかこのゲームなかったとか取り上げてほしいとかあれば、ぜひぜひつぶやいていただければいいかなと思います。ではこのポッドキャスト青空 FM の告知などなどやって締めていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよということは配信ページの方からリンクがありますので、何卒よろしくお願いいたします。で、今回はゲストいないので、私自身の告知をしておくと、まあ、この青空 FM を聞いといて青空 FM の告知をしてもあまり意味がないと思うので、昨年11月に開催された技術書店と技術博の新刊コトリンのコンポーズマルチプラットフォーム本が一応現時点での新刊として、今だとブースですね、技術書店のオンラインマーケットでも買えるとは思いますけども、まあ、どちらでもいいので、もしよろしければ、覗いていただけると、期間と合わせて覗いていただけるとありがたいのと、とりあえず技書博が5月で、技術書店も発表されたかな、今年も同人誌即売会のイベントには新刊持って参加したいなと今時点では思っておりますので、新刊が出たら何卒よろしくお願いします。というわけで、ロボットゲーム、ロボットアニメ、主にロボットアニメですね、に関する回は以上となります。お相手は、私、ホルテでした。どうもありがとうございました。では。